じゃああれする？
ん？
ナイキ見たやつ。
そうだね。
うん。
その前に一個箸休めしていいですか？
なんすか？
あの最近ね、今年に入ってからなんですけど、
うん、
あの私のよく手伝ってもらってる女子の子がいて、
うん、
その子の影響で最近アイドルにハマってます。
アイドル？
ワースタっていう。
やべえな。
あんまりそんなに まだね、今人気沸騰中の。5人組の未成年の
アイドルが僕が好きになったアイドルは潮祭のメモリーだけですよ。
アマちゃんって出てくる2人ね。
そうです、
はい、さあ、
はい、
映画の話。いやこれ聞いてる人でもワースタ好きだ俺もって人もいるよきっと。
夏休みになったか。
ブリッジだ、ブリッジ。はい、
はい、
じゃあレディープレイヤー1の話ちょっとする？
そうね、しましょう、しましょう、うん、レディープレイヤー僕見ましたよ。もう石原さんが見ろっていうから。
そうだね、
うん、
ぶっちゃけね、
うん、
俺多分、
うん、
今年最強の映画だろうなと思ってたわけよ。
あ、そう。
まあ基本的に80年代のポップカルチャーの中にみんなが逃避してて、うん、で現実はもうものすごくひどい貧困と今の問題を全部ほったらかしにした問題がもう山積みになってて、
うん、
その中でそのバーチャルの世界に逃げた人たちが、
うん、
その中でそれでも希望を見つけていくって話だと思ってたから、
うんうん、
これは素晴らしいに違いない。しかもスピルバーグ、
うんうん、
数々のポップカルチャーを生み出してきた張本人がそれやるんだから、うん、これはもう
上げてるね。
映画のね、
うん、
歴史を覆すほどの素晴らしい作品になるんじゃないかなと思ったわけ。
あ、そこまで期待して見に行ったの？
まあそこまで期待しちゃいけなかったね。
そりゃそうですよ。そんなに期待する要素あったかね。でも
いや予告編見て最高の映画じゃないかなと思ったの、うん、
でもさ、要俺はね、
うん、
大して期待してなかったわけ。
なるほど。
だってさ、こういうさキャラクターがいっぱい出てくるのって、
うん、
まあ、どうしちゃって使われ方なんてさ、
まあね、ああなるよね。
そう、あなるじゃん。
あれはそこまでこの映画にとって大事じゃないはずなのに、
うん、
割とそれしかない映画になっちゃってて、
なんかさ場面場面すごくいいんだよ。
そうだね。
でもストーリー一本の映画としてストーリーで見るとうんって感じだ。
そうだね、
面白かったけどね。
面白いのよ、
うん、
ただいかに映画にとってその表面上のものじゃなくて、
うん、
やっぱりテーマになる真の部分がないと成立しないんだなってことは分かる。
そうだね。
まあスピルバーグだから許されるわけよ、こういう映画でも、うん、もう散々いろんなものに貢献してきた人だから自分の好きなもん、
まあね、
まあね、
うん、
やって
さ、これもうさ、うん、もうセルフオマージュもあるじゃない。
それはまあ結構嫌がったみたいだけどね。
あ、そうなんだ。
今ね原作も途中まで読んでて、
うん、
まあスピルバーグすごい出てくるんですよ、
うん、
けどスピルバーグは自分で監督するときにそれをかなり削って、
でもそんなこと言ったって結構出てたよ。
まあね、出さざるを得ないじゃん。でも
プロデュース作品だってさ、デロリアンだってす、
まあ ね、
うん、ね、
まあだってあれさ、あの数のさキャラクターをさ、
うん、
あのなんていうの、全部版権取るの大変じゃん、
はい、
スピルバーグだったら自分じゃん。
まあね。それはそう思うけど、
まあまあ、まあまあ思うけど、
ね、でも場面場面はすごい良くて、
うん、
だってさ、うん、アイアンジャイアントのさ、
石上さん大好きだもんね、アイアンジャイアント。
登場するシーンとかさ、まあもう燃えるに決まってんじゃん、
ね、あるよね。あれさ H の倉庫でさ、もうかなり初期からさ、
う
ん、出てるから、
いつ来んだいつ来んだって感じじゃん。だって
もうちょっと急に、まあだからガンダム並みに急に出てくれば、うん、俺ももう
あ、
まあそれはガンダムがになってるからいいのか。
そうそうそうそう、うん、でもあれはだから要は日本人のご対するご褒美みたいなさ、
まあね、
もうようなもんでしょ。でもさ、うん、あ、そうだなと思ったのは、
うん、
町山さんがさ、
うん、
あそこで俺はガンダムで行くじゃなくて、
うん、
アムロ行きますだろっていう。
そうだよな。
あ、そりゃそうだなと思って。
あれなんでなんだろうね。
ねえ、ちょっと違うよね。
まあね、
うん、
まあね、
あれ確かにアムロ行きます超も燃えたと思うよ。
まあね。
あとなんかサイモン・ペックのさ、
うん、
ラスト出てきてさ、
出てきたね、
あの友情、結局さ、
うん、
ブロマンス、
はいはいはい、
ものとして、
はいはいはい、
終わらせるじゃない、
うんうん、
あれだけ瞬発的に投げた。
ああ、なるほど、
うん、
それはあのハリデーとサイモン・ペックの友情。
そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、でしかもそういう映画ばっか撮ってきた、
はいはいはい、
サイモン・ペック、
はいはいはい、
じゃないと投げなかったと思う、はいはい、俺、まあね、
確かに、
うん、ちょっといい芝居してたし、
うんうん、
でもね、パーツパーツなんだよ。
そうなんだよね。だってさ、うん、ウォーリーを探せってさ、
うん、
本あるじゃない、
うん、
あれをさ 見てさ感動する人はいないわけじゃん。
いないね。
内容はないわけだからさ、うん、ストーリー思い出せる人いないわけでしょ。奥義を探せ読んで、この映画もさすごい画面の隅々にさいろんなキャラクター見つけて楽しいけど、
わかんねえしと思って、まあね、全部わかんないこんなのと思って 3D IMAX で見たんだけど俺
はい、俺もそうだね。
もう追い切れないよそんな画面の端の方にいるキティちゃんなんてさ
バッとバツ丸がいたから
だ。だからもうネタじゃん本当に、
ね、ネタネタ全部ネタ
ね、
うん。だからまあカタログみたいな映画だから、まあそこまでね。
あとそのアイアンジャイアントのね、うん、ことばっかで申し訳ない
ん
ですけど、
はいはい、印象好きですからね。
あのなんかまあこれはもうしょうがないですよね、うん、作もういろんなあの要素が混ざっちゃって、
うんうん、
あの最後さ、ね、これネタバレしますけど、うんはいはい、最後アイアンジャイアントが大活躍してさ、
うん、
そのみんなの橋自分が橋になってさ、
はいはいはい、
落ちてくじゃない、
うん、
なんか弱えなと思ってで最後さあの
まあ横の中に溶岩の中に落ちていくからね、
サムズアップしてターミネーター
2オマージュ
オマージュで入って
くるんだけどさ、
ね、そこに急に俺ターミネーター2オマージュそこに出されてもさ、
ああアイアンジャイアントで言ってくれよと。
アイアンジャイアントは
映画の中でもそうだもんね、
そう覚醒するんですよまず、
はいはいはい、
でめちゃくちゃ強いわけそれ出してくんないとさらにこうもう一個燃えられなかったっ
てい
う、
ね、なるほどね
すいません、これはもうファンシーンです
うん、そうだね、
うん、あとはね、何かな、あとあれだよ、
うん、
シャイニング、
シャイニングな、
そういや、俺は見た瞬間にはもうニコニコしたよ
あれ再現度でもすっごい高いよね。
でもさ、あのエレベーターの
エレベーターから血が出てくるところ、
双子のシーンとかちょっと違くない美術
ちょっと違った、
うん、違う、最初のあの階段から降り、
うんうん、
ファーストカットのさ、はいはいはい、場面はすごい再現度だなと思ったんだけど、うんうん、あと見たらあちょっと違うんだなと。
あ本当？
で後々なんかホラー映画っぽくなってきて、ホンテッドマンションみたいになってさ、
まあね
あなんかいろいろ混じって、そこまで真面目にやんねえんだみたいな。
でも最初さ、
うん、
なんて言うんだろう、よく有名なさあの、うん、エレベーターのドアの両脇から血がビヨーンと出てくると、うん、血の出方もすっごい似てるなと思ったけど、うん、実際見ると違うの？
いや似てんだけど、その
記憶の中のシャイニングは完璧だったよかなり。
じゃなくて、なんか、あ、違ったかな、同じだったのかな、その後からなんか見たのよ、俺、なんか、
うんうん、
シャイニングのそのシーンの。うんうん、したらなんか、背景が、割と違ったっていうか。
あ、双子が出てくるところはエレベーターの前じゃなくて、廊下じゃん、本来のシャイニングは。
あ、そうか。
うん。でも、あの映画の中では、オミットして、エレベーターの前でやってるから違うわけ
でしょ。それでなんか不自然な感じなのか。
うん、あ、まあ、そういう部分は多々あるよね。
そうだよ。
でもあのババが出てくるさ部屋とかさ、うん、かなり再現度高かったよね。
そうだったっ
け。まあ美術さんが一生懸命ね見ながらやってるんだろうけど。
でもなんかさ、もうあれでもさコメディ要素じゃん。
まあ見て知ってるからね。あれシャイニング見たことない人どう思うんだろう。
でも俺結構さちょっとある意味さシャイニングを冒涜し、
まあそういう取られてもおかしくないよ、ね。
おかしくないけど、うん、スピルバーグがやってるから
許されるっていう。やっぱキューブリックとスピルバーグの関係ってのをみんな知ってる、
ね。進行があったし、まあ AI もね。
ねあったからね。
俺が取るより君が取った方がいいってキューブリックに言わしめたわけだから。
ねうん、まああれ原作ではなんだっけが違う映画だよね。
違うんだ。
違うのよ。まあその辺はいいわ。ちょっと他の、うん、確かポッドキャストでも見てたから。
まあなんか思ってたよりその現代のアニメとか、うんうん、俺さ80年代ってあんま意識がなかったから、
うん、
したら思いっきり80年代カルチャーのさ、
うん、
なんか要素がいっぱい多くて、
うん
まあ、なんかあんまり新しくないと思っちゃって
そうだ、ね、
なんかもうちょっと若者向けの、そのポイントが多いのかなと思ってた。
あー今の？
そうそうそうそうそう、まあね、あんまりないじゃん。
あんまりない。オーバーウォッチとかちょっとです。
あ出てたけど、ゲームも薄だいぶ薄いよ。
薄いね。
あとあのさオアシスっていう世界観もさ、うんうん、ゲームっていうかどっちかっていうとセカンドライフみたいなさ、
ね、
感じだからさ。
そうだね。いやでもさ俺
あといろいろ言い出すのも気にないんだけどさ、うん、
いやあれね設定それこそドラマにしてさ、
うん、あドラマとかの方がいいか
も。もっと掘り下げてってくれたらもっと感動できたと思うんだよね、うん、っていうのはさ、
うん
あれ現実世界との対比でオアシスっていう世界があって、うんうん、現実世界の方がどうなってるのかいまいちよく分かんないじゃん。
分かんない。
あのさ主人公トップ5ハイファイブの人たちすごい近くに住んでるし、うん、なんならあの主人公の住んでるスラムみたいなとこと、
うん、
その敵のその本社 IOI っていう本社ものすごい近いところにあるしすっごい狭い世界でやってるように見えるからよく分かんないんだけど、本当はもう世界中がもっと飢餓になってて、
うん、
あのひどい状態になってて、でみんなそこから逃避するようにオアシスの中に逃げ込んでるわけでしょ、うん、だから学校 教育もオアシスの中でやってるし、なんなら仕事もオアシスの中でやってお金もらってるとか、もう全てがオアシスの中になってて、
うん、
外の世界はもう本当にさ、それこそさ、あのウォーリーっていうさ、あのアニメの映画あったじゃん、うん、
ああディズニーのね、
そうそうそうそう、
うん、
あれのみたいにさ、もう人間はだからもう動く必要がないから便器の上に固定されてて、
うん、
で自分の足ではもう歩けないぐらいになってて、でさらにそれがもっとしさ先の未来になるとさ、マトリックスになってさ、
うん、
もう人間はさ繋がれてさ
養分になって
る、機械を動かす養分になってて、うん、でもうバーチャルの夢を 見させられてる状況になってるわけじゃん。その途中、その前段階なわけでしょ、今回のその、
うん、
レディープレイヤー1は、うん、だその辺をもっと描いてれば、
まあね、
その最後ハリレーっていうさ、まあ、スピルバーグ自身がさ、
うん、
見た目はなんかウディアレみたいな感じだったけど、
うん、
がバーチャルの中じゃなくてリアルの方で生きなきゃいけないっていうメッセージがね、うん、もう少しちゃんとこう、
そうね、まあでも話の構造とはちゃんとそうはなってるから、
なってるから ね一応ね、
で
描き方がもうちょっと
そうだね、
あってもいいのかなっていう気がする。
そう、そう、そう、もう俺もなんか惜しいと思った、
うん、
あのテーマ性も、まあ、ありきたりっちゃありきたりだけど、
そうだね、
非常だからとはいえすごい大事なことじゃん。
まあね、でもまあテーマがあまりにも当たり前のこと、
そうだね、
うん、それは多分全員分かってて、 その解決策が木金休み会っていう、うん、木金を休みにしますみたいなさいやそれは自分たちであのやればいいんじゃない、その休みにしなくても自分たちがリアルに帰ってくっていうラストなわけじゃん本来は。 それを CEO になったから木金休みにしましたみたいな、
いいじゃん、
いやいいけど、
分かりやすくていいじゃん、
まあ、子供向けの、でもその割に大人が見ないと楽しくないっていう矛盾があるよね、
う
ん、80年代
の
は大人の楽しみなんだけど、これを伝わるべきは子供たちなわけで、これからこのバーチャルたちに浸っていかなきゃいけないリアルな子供たちは、
そうだね、そのギャップを感じた、
そうなんだよね、
うん、でもね、
うん、
なんか
ちょっとね、
ちぐはぐな
感じがする。
でも俺は結構響いたよ、
俺たちはね、
うん、
それは響くさ、
あのさ最後さ、
うん、
IMAX で見たでしょ、
IMAX で見た、
うちリアルな世界を感じなきゃいけなくて、うん、最後字幕が全部終わって、
はいはいはい、
このあのでかいね、
うん、
IMAX グラスを取った瞬間に、
うん、
あ俺は現実に行くんだっていう感じなんだ、
偉いね、そういう風に感じて俺ね
ああ それ撮った時にあと思って、
俺ぶっちゃけエンドロール最後まで見てない、
最悪あ俺はこっから、
うん、
あのまたあの、ね、IMAX のメガネが良かったのよ、
あ、はい、
でかいから、
はいはいはいはい、
あのオアシスの、
ああなるほど、
そう、ちょっとそこで字幕完全見終わって画面が明るくなって、僕はメガネを取った時に彼とリンクしたわけですよ、
ヘッドマウントディスプレイを取って、
そうそうそうそうそうそう
彼もさ、
うん、
そのオーディションで選んだ人みたいなんだけど、うん、主人公役の人、
うんうん、
なんかあんま面白くないよねあの人ね、
まあ地味だよね、
地味だよね、てか
まあでも地味、ここが狙いでしょ、
まあね、でもさ最近さ、あのだからスターウォーズのローズ問題ですよこれは、
そうね、
だから
いやでもさ、俺なんか俺すごい石山さんがさ、
うん、
そういうこと言い出したのになんか俺がすごいなんか押してる風になっちゃってるけどローズ、
うん、待って、ローズの話とそんなに深掘りすると言おうと思って
あ、そうね
だからさ、
うん、
あんたたちみんなね、そのイケメンじゃないわけだから、
うんうん、
投影しやすいキャラクターをこれ出してますよってことでしょ、ブサイク出してるわけ、
そうそうそう
だ、広く一般の人たちが、選ばれた人たちじゃない、うん、一般の人たちが活躍しなきゃいけないからっていうことじゃん。でもさ俺らもさ、もう散々映画とか見てるわけだから、うん、ちゃんとイケメンに自分を投影できますみんなできます、それは。
いやできない、いやイケメンすぎるのはやっぱダメです、
いやイケメン見たいよ、もうお金払ってんだからさ。
じゃあ何、仮面ライダークーガとかに出てくる、
うん、
仮面ライダーシリーズに出てくる、うん、あのイケメンたちも
投影できる
の
か、もういいよいいよ、もうだからエグザイルのヘナチョコが出てくればいいでしょ、
エグザイルに自分投影でき
ん
のか、
福士蒼汰君とかやりゃいいんだよ、だから
できないだろうがだからいいんだよあれ
は、まあいいのか、
ローズに比べたら全然いいよ
だからごめん、墓穴掘ってんだよ自分でで
もそういうことじゃん、
まあね、
うん、
まあいいんです、
だから僕はね、
うん、
よかったですよ、
なるほどね、
あの割と地味で知らない顔だったし、みんな
まあね、
うん、あのほらあのさヒロインの子がさ、
うん、
バーチャルの中では、
うん、
割と綺麗なかっこいい顔だったけど、
うんうん、
最後の方でさあのちゃんとこうバーチャルの中でも自分の顔のあざを入れるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうとことかいいじゃないですか、
まあいいよね、
うん、
そんな設定あったな、
あったあった、
すっかり忘れてた
でも割と楽しんで見たんですけど、
まあ、もちろんもちろん、
なんかその若者へ向けた話なのに、
うん、
そのやってることは80年代だから、うん、石山さんの言うように、
うん、
なんかこうギャップを、
うんだね、
なんかおかしいなと思って
まあだからさ、うん、まあ最後のそういうリアルへの戻り方とかは、うん、ぶっちゃけ日本のさ NHK のアニメで電動コイルっていうのがあって、うんうん、あれは VR じゃなくて AR の話なんだけど、うん、子供たちがやっぱりそのメガネをね、うん、外していくっていう、
見てるって言ってたよね、
あれはすごい面白い、うん、すごい好きな映画で、あ、
アニメ
でねの方がやっぱ大人なエンディングだなと思ったし、うん、なんて言うんだろう、コングレス未来学会議とかさ、
うん、
あれも、まあ、自分がアバターになってもう自分っていう殻を捨ててアニメの世界に行っちゃう人たち、うん、でも現実的にはさすごいひどい世界はまだあってって話なんだけど、
うん、コングレスもよかった、
うん、シュガーラッシュもささっき話出たけど、うん、まあ、あれもいろんなゲームが出てきたりする話じゃん、うん、でメタの話でしょ、うん、けどそういう話の中でもちゃんとあれは自分は悪役なんだけどその役割を全うするっていうことにちゃんと自分の価値を見出すっていうテーマがあって、でペノロペっていうあの女の子も自分の出自生まれはもしかしたら大した人間じゃないかもしれないけど、でも友達のために頑張るとか自分のために頑張るとかそれは尊いことなんだってことに気がついていくっていうちゃんとした芯があるから、その余計なそのいろんなアニメが出てきたりとかいろんなゲームが出てきたりとか AKB が歌歌ってるとかそういうことがあったとしても、うん、映画としてちゃんと俺は見れると思ってるわけ、うん、まあ好き嫌いはもちろんあるとして、ね、うん、でもレディープレイヤー1には明らかにそれが欠落してるから、うん、ただ単にウォーリーを探せになってるわけよ、ただのイースターエッグ探し映画にしかなってない、
まあね、
でもそれはスピルバーグじゃなきゃ絶対にアウトの話だったから、うん、スピルバーグだからこそみんなね、あのこれは俺のための映画だと思ったし、
そうだよね、
大概はおじさんなんだけど、
あの俺は逆に思ったより薄っぺらくなかったなと思って、
うん、ああそうなんだ、逆にね
そう
そうか、俺と期待度が違う、
そう期待度の問題だと思う、うん、実際そ面白かったしね、
まあね、
うん、場面場面は
そうだね、
うん、
いやだからその
テーマ的にもさ、
バラのつぼみっていう言葉が2回出てきたんだけど、うん、あれ市民権に出てくる、うん、あのローズバッドっていうさ、そのまあマクガフィンなわけよ、その言葉自体は、うんうん、それをでも巡ってみんながね右往左往するから、うん、その映画の求心力になってるんだけど、うん、今回のそのいろんな IP がさ出てくる、うん、ねっていうことはもうマクガフィンに過ぎなくて、
うん、
本当はもっとねこう大事なことが本当はあったはずっていう思ってて、う
ん、まあ要はあの分かりやすく説明したことでしょ、今まで話してるってことでしょ、それが、
はい、
でもそれがやっぱちょっと薄っぺらいよね、
まあね、
うん、うん、
はい、ということで、レディープレイヤーは、はい、あ、時間ねえや、全然。
でも、面白かったです。
はい。
もう一回見てもいいと思ってます。
見たいなと思ったけど。
ぜひ、IMAX3D で見てください。
どうだ
ね、見てるね、これ聞いてる人は。
うん、見てると思う。
でもやっぱね、うん、あの字幕終わった後に、
うん、
あの、でかい、うん、IMAX グラスを撮った時の、リンク度合いをね、
はい。
ちょっと、
確かに楽しんでほしいですね。
楽しんでほしいですね。うん、はい、
終わりますか？時間ないんですけど。
終わりましょう。
疲れたね。
もう疲れたね。
スリービリボードの話とかも少ししたかったけど。
ああ、スリービリボード。何分今。
今、まあちょっと話す？音質多少悪くなるけど。ほんと短く。俺、大してないから感想。
大してない。俺もちょっと日空いちゃったからあれだけど。うん、
スリービリボード。
うん。すげえ良かった。
だね。
うん。ナンバーワンっすね。
今年。
今年。
やっぱフランシス・マクドーマンド力だね。
いやー、なんかすごい良かったな。
のも良かったと思う。
うん、かといってパッて今何話そうかなって
あのカーター・バーウェルがさ、うん、音楽やってんだけどさ、うん、まあ、キャロルとか
あ
とコーエン兄弟の映画もよくやってんだけど、うん、まあいいんだよな、
まあ、すごいコーエン兄弟っぽい映画ではある
よ ね, よね、まあ意識してるでしょ、完全に、
うん、あの舞台もそうではあるんだけど、
そうだねあのアメリカの片田舎の映画ってなんかいいよな、
なんだろうこれもファークラインちょっと
そうだね、あファークライン出てきそうな、ね、
そう
感じだったよね、
もうちょっと都会だけど、
そうだね、こ俺これとさ、うん、デトロイト見てさ、
うんうん、
家に帰ってミシシッピーバーニング見たんですよ、
あいいの見たことないんですよ、
あ面白いですよ、
なん
ぞ俺の中の結構、
うん、
あの地味なんだけど、
うん、
まあミシシッピーバーニングは有名だけどさ、
うんうん、
あの渋くていい映画の中の、
そうなんだ、
うん、若いマクドーマンのが出てて、
うん、
かわいいですよ、かわいい頃のマクドーマンの映画です、
あの
ブラッドシンプル
的なね、
そうそう、ブラッドシンプルとほぼ同時期じゃないかな、
あ、うん、はいはいはい、
あとあれも見たんでしょ、ラッキー、
ラッキー見たよ、
ハリー・ディ・スタントンの一作ですね、
スリービルボードもう終わり、
で、なんかあるまだ いいよ、じゃあ話して。いいよ、いいよ。
なんかないの？
俺はね、ほぼない。
嘘？
いや、良かったというだけで、であって。
やっぱ、
うん、
あの、どんな人であれ、
うん、
許しが必要だってことですよね。
そうだね。
うん、
そうだね、
うん。次に続く、
うん、
希望と、最後ど、じゃあラストなんですよ。
ラスト？
最後どう思った？
最後あそこ二人で行ったよね、
うんうん、行った
槍にね。
俺でもあれは殺さないぞっていう話でしょ思ったんだけど、殺す？
ぶち殺すんじゃないの？
逆にでも許しと希望ですよ。
あいつもあいつをも許さないといけないの？
そう。
あそう。
だって今までこの人たちは、
まあ、散々ね
散々やってきたわけよである時気づいて、
うん、まあ学んだよね。
学んだじゃないですか、うん、であれでぶち殺しちゃダメ
なんですよ。まあそうだよね。まあね。
だから、
うん、
あれは、
うん、
ラストを 見せなかったのは、まあ、まあ、
うん、
相手だと思うけど、うん、それは観客に考えさせる余地でしょ。
なるほど。
でも俺はやっぱぶち殺してないと思って。
そういう石上さん的な、
うん
ね、ことで言うと、
うん、
まあそうでしょうね。
そうですよね、
うん、違いますか？あれぶち殺しちゃったら台無しだね。
台無しでしょ。いや映画的、
うん、
その突発的なスカッとさはあると思うよ、う
ん、そっちで考えちゃってた俺、
うん、でもそれダメじゃない？
ダメだね。考えたらダメだね。
ダメだよね、うん、
まあ俺ハレルソンも好きだからさ
あ、よくハレルソンもいいよ、
ね、もうすげえいい演技だったね。
なんかこの
アカデミー撮ってないのかな今回は。
撮ってないんじゃないかな。
マクドーマンド撮ったんだよね。
マクドーマンド撮った。であれ彼も助演なんだっけ。
ああ、サム
ロックエル。
サムロックエルか。
あ、撮んなかったっけ。
撮ったのか、ノミネートか。
ノミネートだっけ。
ちょっと覚えてないわ。
いや、よかったね。
うん、
でまあ、批判する人たちもいるのはよくわかるんだけど、
うん、
ああいうなんか、まあ、サディストじゃないけどさ、なんていうの、ああいう。
サムロックエルみたいな人。
サムロックエルみたいな。
まあ、まあ、なんていう、南部にね、いるね。
ああいう人は許しちゃいけないみたいな、いう人もいるらしいんだけどさ。
ほうほうほう。うん、まあ映画でそういうキャラとして描いてるだけだから、
まあね、
それは許しちゃいけないのみんな分かってる。
分かってる。
だから映画に出てもいけないのかって。
それはもう罪を償えばいいわけで。
まあね。
うん、なんだかな。あでもさこの、うん、この映画の展開がすごい面白いなと思って。
あすごい全然読めないよね。
読めなかった。読めなくて次どうなんのっていうことのあんな地味な話ではあるんだけど そこがすごいなと
思って。
ストーリーテリングのうまさ。
うん。
が素晴らしいなと思います
。単純にさ、
うん、
あの片田舎のさ誰も通んないような道のさ、
うん、
道端にさ大きいビルボードが3つあって、うん、それが真っ赤に塗られてるっていうのがなんかすげえかっこいいな
と、かっこいいよね、
見た目的にすごい好き。
そうそうそう。
でこのポスターさ、
うん、
あの 3D ビルボードっていうさ、
うん、
タイトルもっと長いか元のタイトルは
あった長い、
うん、がそのこの架空のさ州の形にさ、
うんうん、
かたどられてるところの周りに文字があるじゃん、
うん、
あのポスターがさ。
そうだったっけ。
あのアメリカってさどの州行ってもさああいうお土産屋さんでさ売ってんだけど、その州の形をさそのデザインに取り入れてんのよ。今出すよ、
うん、ああはいはいはい、はい、
この州の形がさ
もういい
いいよね。いいこれかっこいいな、このポスター
いいね。
これちょっと欲しいな、
欲しいね。アメリカ版のポスター欲しい
ねでこれ調べたらこれ帽子とかさキャップとかさ T シャツになってるのよ。
そうなんだ。
T シャツ欲しいな。
なるほどね。いや本当に素晴らしくてい
いですね。
もう一度うちの妻がね、
うん、
あの先に見たんですよ
僕が、はいはいはい、
あの三重に行ってる間に、
ほうほうほう、
で見ろ見ろ見ろ見ろっつって言って、
うん、
言われて、
うん、
やっと見に行ったんですけど、
なるほど、
ここまでいいかと。本当になんか映画見たって
感じ。そうだね、映画見た感だね、うん、
があったね。
このロゴ超かっこいいな。
かっこいいよ。あーもうクソ田舎の感じが。
クソ田舎の感じすんなぁ。
なんでなぁ、おい。でももうそうとはいえ、
うん、
もう時間が。
時間ないから。ラッキーはちょっとどうなの、うん、
ラッキーも素晴らしかったですね。
ラッキー素晴らしかったね。
よかった。ちょっとね、忘れちゃいましたけど。
なんか、死について考えるときに、宗教抜きで、
うん、
ああいう風に、しっかり一人の人間が死ぬ準備をするというか、死ぬことについて考える？
なんか、一番、なんか、正しいというか。
そうだね。
スッと入ってくるってい
う。しかもその後主演のそのジジイがまあ本当に死ぬわけだからさ、
うん、
なんていうのかすごい映画だよね。
ね、まあ、人生をかけたというか、
ね、
まあ、彼の人生を描いたようなね。
まあ生涯脇役だったっていうかさ、
うん、
人がさ、 ああいう風に主役に主人公をやってその後亡くなる、そして映画が死について考える映画っていうか、ほら大杉蓮さんみたいにさ、
うん、
もうスーパーもう日本中嫌いな人が一人もいない役者さんじゃん
まあね、
まあすごい若くして亡くなっちゃってさ、うん、これからもう本当にいっぱい映画出てくるはずだったのにね。
僕もね大杉さんとお仕事して
こんだ、俺もあるんです
すっごいいい人なんですよ、
すっごいい人なんだよね、
面白いしね、
本当あの見た目の感じのままだよね、そ
うそう、アドリブばっかりやるしさ、
えアドリブばっかりね、
そうそうそう
どっちかというとさあ、あの、うん、画面の向こうの人よりもスタッフを笑わせるっていう感じ、
そうそうそうそうそう
ねえダメだよね、
ダメ、
うん、
まあちょっとラッキー準備してなかった、
いいんじゃないですか、このぐらいでどうせ時間ないし、
そうだね、
うん、
これって入んの、
何が
今57分ぐらいありますけど、
入れます、多少音質悪くなるか
も、分けりゃ、別に分けりゃいいのか、
分けりゃいいかもね、うん、前後編で同時に流してもいいかも、うん、まああとレッドスパロも見てきたんだけどね、
あどうだった、
俺ね、
うん、
ジェニファー・ローレンス好きすぎて、うん、レッドスパロを見て帰った日に夢に出てきた、ジェニファー・ローレンスが
石原さん、石原さん、
ジェニファー・ローレンスやんジェニファー・ローレンスですやん、
まあまあ、まあ、わかるよ、
わかる、
なんかあのね、
うん、
妙なエロス、
エロス ね、
う
ん、
石原さんそれ浮気じゃないです
か、いや違いますよ、出てきただけだから夢にね全然関係ない人出てくるじゃん夢によく
出てきますよ
ね、
でも見た帰りに見たんで出たんでしょ、
だからその日の一日のデータはやっぱ中で整理するから頭の中で、それが夢ですから、
夢の中でどうだった、
可愛かったよ気持ち悪い
気持ち悪い夢の話なんか聞くんじゃなかった
あとあれも見たよ、ワンダーストラック、
ああどうですか、
キャあのトット、トットヘインズ、うん、
トットソロンズ、
トットソロンズ、
どっち
どっちかが変態なんだよな、
うん、そう
多分ヘインズだと思います、キャロルのね、
変態じゃない方でしょ、
変態じゃない方まあある意味あのゲイなんでなんと言いますか、
キャロルも、キャロル今ネットフリックスでやってんだよな、
あそうなんだ、
もう一回見たい、
ワンダーストラックはキャロルほどじゃなかったけどでもいい映画だった
あそう、
うん、まあでもまあ映画館で見なくてもいいのかなって気がする、トッドヘインズですね、
トッドヘインズですね、
うん、
はい、
あれが出てるよ、ジュリアン・ムーアが、
あそうです、
ジュリアン・ムーアがいいんだな、
ジュリアン・ムーアいいよね、
あジュリアン・ムーア特集してもいいかもしれない、ね、そんなそうもうしたいことばっかり一個もできない
ジュリアン・ムーアいいね、でも渋い映画いっぱい出てるから、ね、
いっぱい出てる、まあキッズ・オール・アルトとか出てるしさ、まあ、ね、マグノリアも出てるしさ、まあ、ブギーナイツ。
ブギーナイツね。
で、あれも、トゥモローワールドも出てるしね。
あ、そうだ。
何気にいい映画ばっかり
です。結構いい、好きな映画出てるね。
そうなんですよ。この間、あの、ボンクラ映画館の人たちが、うん、マグノリア特集やってて。
あ、そう。
やられたと思って。
それ、聞いてねえや、俺。
聞いてみ、
うん。
結構ボリュームある
ん
です。
あ、そう。
ね。
マグノリア特集やりたいな、俺。
ダメだよ、同じのは。
だっていいじゃん。
どうだったら俺、あの、なんだっけ、ゼアウルビーブラッド特集やりたいよ、
でも一回話してない
やった、あれはフィリップ・シーマー・ホフマン特集をやったから、
ね、
俺たち
そうだよね、
初の最初にして最後のあの俳優特集、
俳優特集
がフィリップ・シーマー・ホフマンって
、俺ジョージ・クルーニー特集やりてんだよね、
やろうやろう、
でももうちょっと見なきゃいけないんだと、
まあね、割とさ、
うん、
渋くないじゃんジョージ・クルーニー、
渋
くスターだから、まあそれだとトム・クルーズだってスターだけどさ、
いやでもいい映画出てますよ、
こういろんな監督のとこ渡り歩いてる感が欲しいんだよな、
え渡り歩いてんじゃん、
ジョージ・クルーニー、
うん、コーエン兄弟、
うん、
あと何だっけ、
アレクサンダー・ペインと、
ペインと、
まあ、あと自分の映画、
自分の映画、あそうでもないなジョージ、あれだ、
マイレージ・マイライフと誰だっけ、
マイレージ・マイライフはね何だったかな、
あれじゃない、あの
マイレージ・マイ
ライフ、アイバン・ライトマンんの息子じゃなかったっけ、
そうだったっけ、
ゴーストバスターズのほら人の息子さんじゃない、
忘れちゃったけど、
ああ1時間超えてる切り刻まないと、
ジェイソン・ライトマンだ、
うん、アイバー・ライトマンの息子でしょ多分、
あそっか、
うん、
あ本当だ、
ゴーストバスターズでしょ
そうですよ、
そうだよね、
そうですよ、
いいんだそんなことは、
うん、終わろうかじゃ、
終わろう終わろう、
エヴァライトも71歳だったよ、
まあ死ぬでしょうな、
まだ生きてんだ、
今年さ、マザーっていう映画さ、公開中止になったけどさ、
あれの好き、
そう、うん、あれ見たいよね、
見たいね、
あれ今 DVD 出てるからさ
レンタル開始したよね、
もうしたした、であれもジェニファー・ローレンスでしょ、夢に出ちゃうよ
気持ち悪い、
でもマザーちょっと怖そうなんだよね
なんか要はさ、
あれアラノフスキーっていつもちょっと怖いよ ね、ノアはひどかったけど、
ノア見てない
の、ノアひどいよポリポリ、
ああいう映画撮りたくなっちゃうんですよ、いっぱいもね、
あとあれ、でもこんな話してもどうせ切られるかもしれないけど、うんうん、あのアナイアレーションって映画があってさ、
知らない、
あのエクスマキナって結構面白かったじゃん、
面白かった面白かった、
あの SF 映画、うんうん、あれの監督のアレックス・ガーランドが撮ったアナイアレーションって映画があって、うんうん、まあ、町山さん の、 あの無駄話とかにもなってたけど、うんうん、公開されなかったのよ、うん、それはマザーとは違う意味で公開されなくて、うん、要はわけわかんないからで日本はネットフリックスだけで公開になって今もう見れるんだけど、うん、まあ面白くないまあ、一言で言えば、ただ主演があるいはブラックスワンのさ、ナタリー・ポートマン、
あ、
かわいいんで、そこは見れるっていう、
そうだ、ね、
でテサ・トンプソンとかも出てるけど、まあ、まあまあっていう感じ、
どういうわけわかんない、オンリーゴッド的な、
最初はね、いい始まりなの、うん、あのアメリカのあるところに灯台があって、うん、そこに隕石が落ちるの、うん、でそこを中心にあるエリアができて、うん、そのエリアの中はもうわけわかんなくなってるっていう、だからあのタルコフスキーのストーカーと同じ話で、
はいはいはい、
その中はもう宇宙人 の、 あの物理法則で動いてるから、うん、地球人が行くともう帰ってこれないっていう、
それ
面白そうでしょ、
面白そう
で、そこにもう調査しに行かなきゃいけないって話なのよ、
うん、
なんだけど最終的にまあかなりちょっと
なんでこうやりたいことやっちゃうんだろうね
やりたいことやっちゃダメですか、
やりたいことやっちゃうとダメなんですよ、あの人もそうだけどさ、俺ドライブの監督もさ、
ニコラス・ウェディング・レイフ、
そう
ドライブぐらいにしときゃいいんだよね、
そうそうそうなんだよ、人の企画をうまく料理、
あれ見てないでしょ、去年のさ、
あれ見てない、エルファニングです
よ、エルファニングね、
見てないのよ、オンリーゴット見た、
オンリーゴットも見てない、
見てないじゃない、オンリーゴットもすごいよ
あそう去年エルファニングのやつもすごいよ
すごいでしょあの想像つくもちょっと、
そうでしょ、オンリーゴット、多分オンリーゴットタイプだと思うオンリーゴット見てないんだけど、
そうね、いや見たいなと思って何回か借りてんだけどね、
ああそうなんだ、
そうそうそうそう、
えどっちよ、あのエルファニングのやつ、
うん、
まあ見なくていいと思うよ、
いやなんかオンリーゴット見ちゃったからなんか見たい、
そうかそうか、
怖いもの見た
さ、奥さんと見ちゃダメだよ、言っとくけど
奥さん見てるかもしれない、
あ見てる、
結構ね俺より見てるね、
あそうなんだ、
あの借りてきてはいろんな、
ただビジュアル的にはすごいよ、うん、ネオンの、
まあ、オンリーゴ
ットネオンのワールド
というか、オンリーゴットはすごいよ、
あそうなんだちょっと見たいなと思って
見てほしいな、オンリーゴット感想聞きたい、
あそう見ようかなじゃあはい、
まあ終わりますか、
終わりますか、もうこれ前後編に分けるよ、
うんうん、
今回は、
はい、
今回もか、はい、あー耐えたね、
うん、じゃあちょっとまったりしないでさ、
何
締めの
言葉か
言ってもらっていい
ですか、それ言わないと締まらないんだね、
そうですよ、
はい、
ここまで折り繰り、
あ
先週もなんか頼みますよ
いやいや
折り言ってもいいんですけど、
はい、あ一回言ってみる、
じゃあ言いましょうか、
頼むわ、ちょっと新鮮な感じがする、
じゃあ、うん、ここまでお送りしたのは石上と
石山でした、
バイバーイ、
バイバーイいいんだよねと思っちゃった、
ちょっと気持ちない、
はい、
はい、
ではさよなら。